オリックス不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8954オリックス不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
お話はオリックスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の恩田郁也さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オリックス不動産投資法人、こちら の資産運用業務を受託しております、オリックスアセットマネジメント株式会社恩田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ資料の方のご説明頂戴してよろしいですか。
はい、ありがとうございます。我々オリックスアセマネーが資産運用を受託しておりますオリックス不動産投資法人、今後ちょっと略してOJR ですね、オリックス J リート略して OJR と呼ばさせていただきます。こちら OJR ですけれども、2002年リート市場の黎明期に立ち上げさせていただきまして設立された会社でございます。
証券コードが8954ということで、はい、J リートが8950から始まったってことですか。
です、1からでございます。8950番台ですね。1234ですね、はい、4番目のいわゆる古参銘柄の一つですね。で第1号第2号と、三井さん三菱さんですと、もうとうとうございます。3番目がちょっと第三者に買われたりですとかあるんですけれども、黎明期から約20年強ですね、運営させていただいております。
ということはやっぱり老舗って考えてよろしいですか。
古参銘柄とご理解いただければと思います。ちょっとその古いリートのいいところをですね、こちら長年やっておりますので、昨今不動産のマーケット非常に活況でございます。ですので今お客様からお預かりさせていただいております資産規模、こちらに7229億と記載させておりますけれども、これプラスアルファ約2500億程度ですね、また後ほど出てきますけれども含み益保有しております。ですので古いながらですので、物件を売れば売却益が立ち上がるというような構造になっておりますですね。
日本で初めて上場した総合型リートという認識で間違ってないですね。
おっしゃる通りです。ちょっとリート海外ですね、特に米国が今リートマーケット最も大きいマーケットになるんですけれども、基本的に専業特化のリートが海外では中心です。で日本も立ち上がっております。第1号第2号さんなんかはやはり専業特化型で、我々はその中で専業がいいのか、もしくはいろんな物件入れるのがいいか、立ち上げの当時から検討させていただいております。で結果としまして、総合型のいいところをですね、物件を分散できると、いろんな用途の物件を入れることができますので、環境の変化こちら非常に応じやすいというメリットございます。第1号の総合型リートとしてこちら8954と東証に上場させていただいております。
で改めてスポンサーさんはオリックスさんという理解でいいですね。
そうですね。リートいわゆる OJR の方は皆様から投資主様からお金を預かりさせていただいてこちら運用しておると。で一方でアセマネ会社オリックスアセットマネジメントの方はオリックス 100% の出資子会社でございます。で他社ちょっと他社リートと若干違いますのが、我々アセマネの従業員こちらオリックスから 100% 出向させていただいております。ですのでまず人員のサポートという観点でオリックスから非常に得やすいというところがやや特徴かなと。でこちらにちょっとオリックスの特徴をざーっと記載させていただいております。1964年、こちら東京オリンピックと同年代ですね、こちらの方にこの年代にオリックス設立されました。で当時は日本も高度成長期でございます。ですのでいわゆる商業銀行さんですね、今のメガバンクさんですとかがなかなか資金が回らないという中で、物をお客様に提供すると、でその代わりにリース料という金利をいただくというサービスを日本第1号で展開させていただいたというのがオリックスでございます。でその後いろいろこちら記載、船舶融資、上でいくと投資銀行、生命保険なんかございますですね、下には不動産、我々、J リートもこちらにカテゴライズされておりますけれども、自動車、環境エネルギーと、このリース業ですね、こちらの近しい分野に徐々に発展させていただいておるというのがオリックスの特徴なのかなと。税後利益の推移を設立来から記載させていただいております。 で実はリーマンショック2008年の秋口起きましたですね。この頃までは非常に実は順風満帆だったのがオリックスでございます。で特に2003年4年から、CMBS いわゆる不動産の証券化が開始されるんですけれども、この時に不動産の事業および証券化、こちらも拡大させてまいりました。で当時2008年のリーマンショック直前ですね、ほぼアセットの大半が不動産を占めるというようなポートフォリオ構造でしたですね。でそちらがリーマンショックが起こることによって不動産の価格が下落し大きく減損を取ったというのが2009年の3月、まあリーマンショックという、まあ、利益がガーンと減ったところですね。その後オリックス本体、まあ我々リートもそうなんですけれども、このままでいいのかということでポートフォリオの改造に着手するわけですね。で何をやったかというのが、いわゆる事業分散なので、何かあっても何かで補完できる体制を構築していこうということで事業分散を図ってきたというのがオリックスグループ全体でございます。で直近ではコロナショックございました。こちらリートもオリックスも双方でございますが、痛手を被った分ございます。特にリートなんかではやはりホテルですね、こちらが非常にお客様も減りました。しんどかったです。でもう一つが我々のリートで言いますと商業施設ですね、飲食物販、こちらの方にお客様、特に都内および首都圏の中心の物販関係、こちら板で被りました。でところが、まあ、現状ではインバウンドも回復しておりますので、逆にホテル商業施設なんかは非常に活況であるというようなことが言えるかと思います。で足元をちょっと新聞や書面で出ておりますのが、夢洲のマイス IR ですね、総合型カジノ、マイス IR と言っておるんですけれども、こちらが2030年開業に向けて、ようやく着工ですね、こちらに至ってくるんではなかろうかと今、動きでございます。我々政府から指名を受けて、こちらしっかり立ち上げさせていきたいと思っております。でもう一つが来年万博も控えておりますので、こちらに向けてまたさらにインバウンドのお客様増えるかと思います。で我々のホテルリートが持っておりますものですね、こちらの方も活気をさらに帯びてくるんではなかろうかというような状況でございますですね。
オリックスさんは、まあ、リートで取得するような物件っていうのも開発されてるんですか？
はい、オリックス本体、オリックス不動産ですね、こちらの方でもリートにが買える物件開発はやっております。でここ数年間なかなか不動産マーケット活況なこともありまして、オリックス不動産から我々リートへの売却というのがなかなか価格面で折り合わず取得はできておりませんが、その前なんかはいくつか我々保有させていただいておりますですね、はい、
結構いろんなオフィスビルとか物流施設とか、まあ、そういったものも手掛けておられるって考えてよろしいんですね、
はい、おっしゃる通りでございます、はい、
あと例えば旅館ということでいくと、はい、大分の別府温泉の杉根ホテル、
はい、
なんかもその動きの一環という形で見てい
ますか？はい、ありがとうございます。杉の井ホテル我々今運営させていただいておりまして、コロナ禍中に建て替え工事に着工いたしました。3棟建て替え工事をしまして、現状もう2棟が竣工しております。来年の1月に残りの1棟が開業し、まあ、偶然もありましてコロナ禍中に建て替え工事ができましたので、むしろお客様に迷惑かけなかった、すなわち1棟ごと建て替えしましたので十分なキャパの中で杉の井ホテル回せたのかなという形でございますですね、
はい、それではリートの特徴についてお話を伺いますでしょうか？は
い、ありがとうございます。我々 OJR の特徴といたしましては、まあ、この4点かなと考えております。一番最も我々が重要視させていただいておるもの、こちら一番下4番ですね、投資家様に分配させていただきます配当金、いわゆる分配金、これをいかに成長させていくかと。でこれを成し遂げるためには、我々が保有しております物件、これをいかにバリューアップしていくか。でそのベースとなりますのが、まず保有しております物件ですね。我々20年間超える運営させていただいておりますので、まあ、非常に今含み益を抱えておると、まあ、そちらから得られる賃料収入しっかりしておるというのが一つで、二つ目が先ほど第1号の総合型リートであると申し上げましたけれども、まあ、物件用途がオフィスや住宅、ホテル、こういったものに特化しておらず、まあ、大きくは5つですね、ホテル、商業、住宅、物流、オフィスと、こういったものに分散させていただいておると。で3つ目が調達基盤でございます。まあ、どこのリートもそうなんですけれども、比較的いわゆる自己資本と負債、こちらのバランス取れております。でその中でも我々まず負債の規律を持って運営しておると、まあ、後ほど負債については詳細ご説明しますけれども、長期分散かつ固定金利という形で、経済変動が大きくあったとしてもリートの運営に支障をきたさないような財務基盤を構築しておると。で最終的に安定した分配金、こちらの方を投資家の皆様にご提供させていただいておるというのが我々特徴で言えるかなと思っております。
分配均衡を拝見していると、コロナでも大きく減らさなかったっていうイメージですか？
そうですね、あのコロナ禍がちょうど20年から22年ぐらいですね、前年対比と比較しますとややあの分配金減少しております。やはり商業施設ホテルですね、こちらがやや苦戦した影響と、一方で住宅なんかは非常に好調というか底堅かったですね。オフィスもまあ契約が途切れるというのが少なくがために分配金安定してご提供できたのかなというところでございます。
まあ、直近の決算だと 3% 成長されたと伺っておりますけども、はい、その理解でいいでしょうか？
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、我々の使命というのがいかに投資家様にまず分配金を安定してお届けするかと、この観点でもうコロナからは完全に我々の物件脱却しております。私がまあ着任6月からですね、各保有しております既存物件、こちらのリーシング状況をつぶつぶに見ております。でその中で賃料の公開であったり、テナント様の退去に伴います入れ替えですね、こちらの方の賃料の増賃しっかりできてきております。で実際に今年の2024年8月末決算でございましたが、当初分配金予想こちらで今3820円とこちら記載しておるもの、当初の計画今年の2月決算発表時の計画は3720円でございますですね、こちら100円上回って分配させていただくことができたと。でこちら実際に実績も上がってきておりますと。で今のマーケット環境下見ましても、増賃につきましては我々の計画以上で達成できておりますので、それを踏まえてややまあマーケットの方からすると強いかなと見られるかもしれませんが、年間でまあ最低でもこの 3% をですね、こちらの分配金を成長させていただきたいという思いで今回コミットさせていただくことにさせていただいております。
これまあ非常に高い目標というイメージはあるんですけども、 3% に設定された理由っていうのはどんなところにあるんでしょう？
やはり既存物件の賃料増額、ここが非常に底堅いと。特に東京都内で言いますと、西側ですね、渋谷表参道、こちらは我々商業施設いくつか保有しておりますけれども、インバウンドのお客様、飲食物販に限らず非常に増えております。でこちらの力強さが一つで、あと底堅いのは住宅でございます。住宅に関して言いますと、まあ、東京都内を中心に今不動産の価格非常に高騰しております。その中で賃貸物件消耗されるお客様、個人ファミリー中心に増えてきておりまして、テナント様の入れ替えごとにしっかり増賃できておると、まあ、そういった背景もございまして、今までのこのトラックレコード実績から 3% しっかりこれはできるんではなかろうか。仮にまあ既存の物件だけでショートしたとしても、我々ここある通りで含み益保有しております。不足するようであれば物件の売却であったり、一部内部留保を吐き出させていただく、こういった形で 3% はしっかりやらさせていただきたいと考えております。
まあ、3% 成長でインフレに勝つみたいなイメージ、
そうですね、インフレがまあ 2% と言われてますけれども、我々の使命 2% なんかでとどまっておっては何のためにやってるか分かりませんので、まあ、それプラスアルファ 1% ということで設定させていただいたという趣旨ですね。
あとポートフォリオですね、
はい、こちら我々 OJR のポートフォリオですね、まあ、分散させていただいてますという一言になるんですけども、左側が用途、いわゆる物件の構造ですね、右肩がエリア別の構成品になっております。オフィスを約半分程度、まあ、このなぜかというとオフィスがやはり非常に安定しております。コロナ禍もそうですし、さらに都心ですね、この安定性があるがためにやはりオフィスを中心に考えておるというのが我々ですね。でその他、まあ、商業、住宅、物流、ホテルと、こういった形でまあ分散させていただきながら運用しておると。であと地域比率につきましては、まあ、東京都首都圏とございます。その他地域についてはほとんどが政令指定都市ですね、お客様が、まあ、人口が多いようなエリアで物件を保有しておるという状況でございます。ま
あ、用途別のポートフォリオ、あるいは地域別のポートフォリオで比率は設定されている、はい、ある程度という理解でいいですね。
そうですね、オフィスだけはやはり半分程度維持しながら、他はちょっとマーケットに合わせてフレキシビルに物件入れ替えしていくと。で例えば今なんかはホテル非常に活況ですので、もうちょっとここはいいものがあれば入れていきたいなと思っておりますし、商業なんかも同様で、ちょっと商業はちょっとボラティリティというかマーケット変動要因が大きいもんですから、まあ、抑えながらいいものがあればという形で考えております。
まあ、上場リートってたくさんあるんですけど、どれ選べばいいか悩まれる方もやっぱ多いと思うんですけども、はい、専業リートと異なって総合型リートの特徴っていうのはどんなところでしょうか？
先ほどの分配金の棒グラフが一つの指標になるかなとは思うんですけれども、今足元で言いますとホテル特化型リートですね、こちらの投資口価格も業況も非常に活況でございます。一方でそういった専業型というのは、まあ、ちょっとホテル特化型に限って言うとコロナ禍しんどかったですね。分配金もっと我々より落ちてると思います。で一方でコロナ禍もそうですし今もそうなんですけれども、我々総合型よりもむしろ安定してるんじゃないのかなというのは住宅型特化ですね。でこちらもただ今非常に不動産価格が高騰してますんで賃貸需要多いのでそういった状況なんですけれども、まあ、ちょっとマーケットがおかしくなるとそういった特化型はちょっとデコボコしやすいかなと。で先ほど申し上げた通りで我々はまあどこかが傷んでもどこかでカバーできると、まあ会社のポリシーではないんですけれども運用の考え方は割と近しいですね。でこの中ではやはり真ん中の住宅、こちらが今住宅特化型のことを申し上げましたけれども、まあ、非常に安定しておりますと。で物流なんかは契約が長期でございます。こちらは逆にコロナの最中非常に良かったですね。一方で今は固定賃料の長期が中心ですので、この物流特化型のリートさんなんかはちょっとしんどい状況と、ちょっとそういう色がありますので、我々としましては、まあ、物件総合型として分散しながらやっていくというような考えでやっておりますですね。
まあ、特化型だとなかなか個人の方選ぶの難しいですけども、まあ、総合型だったら運用という意味ではポートフォリオ運用してくれているという意味です。
おっしゃる通りですね。もう一つちょっと我々の特徴としますと、超大型物件持っていません。どなたでも東京駅でだとか降りるとドーンと出てくるようなああいった物件我々入れてないんですね。ああいった物件のいいところというのは賃料非常に高いです。坪単価3万円から5万円ですとかですね。で一方で我々のオフィスなんかで1万円から2万円というような割と中小型、こちらいずれの住宅もそうなんですけれども、そういったまあ物件もですから一物件あたりの価格というのもこれ分散させていただいておるというのが特徴で言えるかなというのがちょっと補足でございますですね。はい、こちらまあ皆様リートご興味あられるという方ですので釈迦に説法だと思いますが、改めてちょっとまあ基本的なところをさっと簡単にでございます。で恐縮ですが真ん中にオリックス J リートと入れさせていただいております。これがどう成り立っておるかというと、左肩ですね、まあ、最も重要なところ、投資家様皆様からいただいております出資金、こちらを入れていただき、まあ、銀行等からお借り入れをすると。でこの資金をもとに物件を取得しに行きますと。でベースとなるのは取得した物件、こちらの方の賃料および稼働率のアップ、これをで分配金を上昇させ、投資家様に毎年毎年成長した分配金をお届けすると。でただ不動産を扱っておりますので、特に我々2002年からやっておりますですので、どうしても築古物件ですとか古くなってきますと修繕こちらかかってきますので、まあ、今のマーケットで我々が保有しておるオフィスなんかは特になんですけれども、古くなったものでこれを住宅に切り替えたいというデベロッパーさんがいくつかございます。そういった方々に我々のちょっとリーシングが落ちてきたなという物件を売却し、一方でそうしたものを売りますと今度分配金が長期的に落ちますので、新しい物件買うというような入れ替えをしながら、徐々に徐々にこの預かり資産ですね、もともと立ち上げの時は1000億だった預かり資産をようやく今7000億まで育てさせていただくことができたと。まあ、これも本当一重に投資家様からお預かりさせていただいている資金、こちらの方がベースになるということで、改めてちょっと御礼を申し上げます。
入れ替えっていうことでいくと、最近の入れ替えの事例なんかを教えていただけますか。
はい、こちらがここ1年ですね、左肩から2024年2期以降の資産入れ替えと記載しておりますが、まず上が買ったものですね、こちらほぼ住宅については新築物件中心に買わさせていただきました。で一部オフィス系を入れさせていただいておると。一方で下に売却した物件ですね、325億とございます。でこれが今申し上げた通りで、リーシングがなかなか苦戦してきた、築古になってきた、今後修繕ももっとかかってくるであろうというものが売却した物件であると。で一方で新たに取得した物件、この中でですね、まあ、新築が中心なんですけれども、まず住宅に関しても計画以上に非常にお客様入っていただいております。まあ、計画の数ヶ月前倒しでリーシング終わったという物件も出ておると。でオフィスもこちら記載しておりますけれども、こちらも同様に計画以上にリーシングは進んでおります。なので今のところ成功しておるというのがこの入れ替え戦略でございます。ちょっと 収益関係利回りですね、あの築年数がどうなったかというのを簡単に記載しておりますが、まあ、いずれにしましてもまず賃料が増え利回り的にもですね、収入割る資産、この利回りも上昇し築年数も新しくしておると、まあ、物件の量化というのは進んでおるというふうにご理解いただければと思います。
入れ替えの方針、はい、教えていただけますか。売却の方針ですね、
まあ、売却申し上げた通りでやはり築フルリーシングがなかなかしんどいところ、これを売り、まあ、新たに新しくバリューアップが見込めるものを買っていくと、で築年数も量化させていくというような戦略でやらさせていただいておりますですね。で個別のちょっと用途になるんですけれども、
はい、
まずこちらがオフィスですね。左下に賃料の増額できました入れ替え時ですね、こちらの方で、まあ、10% 弱プラスになったと。で左上が稼働率でございます。ほぼほぼ 100% 近いところで運用できておると。で一方で我々中小物件が中心ですので、テナント様こちら非常に分散されております。ですので入れ替えがしやすいというのが我々のオフィスの特徴でございますですね。
もう一つ投資口価格の上昇策っていうのは何か考えておられますか。
はい、本日お伝えしたかったのが実はこちらでございます。物件自体は我々安定しておるという自負ございます。リーシングしにくい物件基本入っておりません。でいかに投資家様から我々を見ていただくか、こちらの一番ベースとなるものが先ほど申し上げた 3% をですね、この分配金の成長率であると。これは既存の物件のリーシング強化でまずやっていきます。足らなければ新たな物件を取得し、そのプラスアラーでやっていくと。で今まで J リートですね、こちら実はオリックスグループの出資がゼロでございました。今後オリックスグループとしましても、このリートを育てながら彼らのいわゆるお客様からの預かり資産増やしていくという戦略でございます。ですのでスポンサーおよびオリックスリートおよび我々アセマネ会社、こちら向いてる方向を一致させるということを定量的にメッセージとして投資家様にお伝えしたかったということで、オリックスから 1% ですね、約50億円弱こちらの方の出資を受け入れさせていただいております。で、まあ、追加ではございますが、我々アセマネの従業員こちらも持ち投資口会を設立することによって、リートの業績、アセマネ会社の業績ですね、あとは、まあ、オリックスグループの業績と、この3つをリンクさせることによって、これを定量的に示すことによって投資家様からのご安心及び、まあ、我々に対する興味をですね、より持っていただければなというふうに考えております。
役員の方にも持ち株投資口会設立ということなんですけども、はい、そうなると社長ご自身も投資口、はい、投資するおつもりはありますかってすごい質問したんです。
そうですね、今まで実は内規上我々役職員がリートの株買えなかったんですね、 OJR の株は。でこの規約も変更しております。当然ながら当局の認可を得た上でこの規約変更しました。ですので私も取得することによってスタンスを皆様にお示しできたらなというふうに考えております。
最後まとめていただくと、今日はこの4つを覚えて帰ってもらえればいいってことでしょうか。
そうですね、特に4番目の安定的な分配金の成長、今リートいくつかたくさん57社になるんですけれどもございます。でその中でやはり我々、まあ、各リートで色が今出てきておるというのが現状ですね。物件を売りながら売却益を分配金に回すというリートもあれば、我々のように安定的に成長を目指すというようなリートもございます。で我々はやはりリート立ち上げからおる子さん銘柄でございまして、投資家様が一番求めるのは年々やはり分配金を上げていくことなんではなかろうかと、そういった安定的成長、これをやはり第一義で我々考えさせていただきたいと思っておりますので、まあぜひぜひオリックス J リートの今後を見ていただければと思います。本日はどうもありがとうございます。
ここまではオリックス不動産投資法人 IR セミナー、証券コード8954、オリックス不動産投資法人、お話はオリックスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の恩田郁也さんでした。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。
オリックス不動産投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8954、オリックス不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。